こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで先週に引き続きまして、はい、はい、ゲストに、GitHub でソリューションエンジニアをしている品川君に来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ということでね、前半はもう、おっさん FM のゲストとしては何回も出てもらってる品川君の近況、GitHub に転職しました、アルゴリアという会社から GitHub に転職をしましたという話とか、近況の話を中心にね聞いたり、まあ、おっさん FM 子さんリスナーとしてちょっと感想を聞いたりしましたけども、後半はですね、過去篠原くんがゲストに出てもらった時にちょくちょくやっている健康系のお話をしていこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、まあね、おじさん、もう中年男性が集まると大体こういう感じになるぞっていう回でございますね。はい、ということで、まあ、最初にね、お酒の話というか、まあ、飲酒の話で、私もね、長山さんももうお酒やめて、長い。
どんぐらいになるんですか、お酒やめて。
もう、2020年の5月からやめてますかね。だから、もう、6年弱とか、5年とか。
僕がもうちょっと長い。
はい。長山さん、ちょっともうちょっと長いんじゃないか。
おー、すごい。
ただ、僕の場合は、その、たまに、その、例えば、子供が二十歳になったぞって時にビールをちょっとコップに分けて飲むとか。
子供二十歳になったの？
そうなのよ。長男二十歳になった
から。
とか。
すごいな。ベテランお父さんですから。
いやー、やばいよ、二十歳は。
そうだよね。だって TIS の頃に。
そうだよ。そうだよ。もうちょっとしたら我々が TIS に入った頃の年齢になっちゃいますね。
あ、
やばいね。
なんだっけ、フリッカーに写真載せたりしてたよね。
あ、フリッカー久しぶりに聞いた。
フリッカー久しぶりに聞きましたね。そうなんですよ。だから、その、あ、何でしたっけ、飲酒の話ね。
うん。
飲酒の話ね。その、そういう子供が二十歳になったよってイベントの時とか、なんか4祭りの時にたまたまそのなんか、ビール瓶のちょっと分けてもらってコップ一杯飲むとか。
ああ。まあそう、まあそれぐらいはね、まあ僕は全然飲んでないけど、まあそれぐらいはいけ、飲酒に入るかどうか微妙な線ぐらいですよね。
そうそう、まあその、で、よくこの間長山さんと話したけど、本当にさ、危ない人はさ、そんだけ飲んじゃうとさ、もうその、飲んだ瞬間に歯止めが効かなくなって、次の瞬間にもなんか、ウィーみたいなさ、そんな、そうなっちゃう。よく映画であるじゃないですか。お酒飲めないんです、飲めないんです、食いって言ったやつも次の瞬間もなんか、うわーみたいなさ、そういう風にはならないから、だいたいまあ、そういう感じですかね。シュナー君はどうなんだっけ？飲み会、前やめてたんだっけか。
今やめてたっていうか、飲む機会がなかった。まあ、もともとあんまり家とかでは飲まないようにしてて。飲まないの
か。そうかそうかそうか。
でも、まあ結構なんか、前の前の会社の時に、まあその AWS って Amazon のクラウドの会社で働いてて、その時は結構みんな同僚がよく飲む人たちだったりとか、お客さんとかともよく飲み行ったりとか、そういう感じだったんで、まあ結構な頻度で飲んでたんですけど、で、まあコロナがあって、で、まあその転職もして、あまり家から出ないっていうか、いうような暮らしになって、で、まあお酒もほぼほぼ飲まないみたいな生活をしてたんですけど、まあ最近は、飲み会とかに行くようになってっていうか、上の子が幼稚園に入って、ここの父親の会みたいのがあって、まあ、正月に餅つきしたりとか、なんかそういうことをやってるんですけど、で、まあ、それがその月一で定例飲みみたいなのがあって、で、まあ、そこで、なんかあんまりその普段 IT 業界にいると、そんなにお目にかからなそうな人とか、がいる、まあ、その楽しい、
はい。いろんな人がいるってことですね。
飲み会とか、まあ、明日は所属してるサッカーチームの新年会みたいなのが、あったりとかみたいな感じで、まあなんかその月、まあでも言うても1、2回ぐらいですけど、まあ結構飲み会にまた顔を出すような感じになりましたっていう感じですね。
なんかまあそのぐらいがいいね、一番。
いい。いいし、そのさ、幼稚園のパパ友の会、父親の会って、その伝統的にあるの？それともそのたまたまその代だけ温度取る人がいてやってるの？
まあ、伝統的にあるけど、今のうちのこの2個上のパパさんたちが、 結構、まあ、キャラの濃い人が多くって、その人たちにこう、混じって。で、またその人たちが、まあ、お子さんが卒園されて、うんうん、で、そうすると、まあ、今、年中の人たちが、まあ、年長って感じで、またリーダーシップを発揮してみたいな。
なるほど。
いうような流れ。
まあなんかね、別に飲み会じゃなくてもいいんだけど、そういうこう交流する機会をさ、わざわざ作ってくれる、温度取ってくれる人ってめっちゃありがたいですよね。
う
ん
う
ん、
ああ、そうですね。
うん、もうあの少年野球のチームに、ね、入っても10年ぐらいになりますけど、やっぱこう毎年毎年キャラが違うわけですよ、その学年ごとの。その、
うんうんうん、
そうすると、その志奈子言ってくれたように、その温度取ってくれる人がいると交流も活発になるし、そうじゃないとやっぱこう、その集まりというかさ、うん、その子の集まりになっちゃったりもするから。
ふわーっとなっちゃうからね。
うん、いいじゃないですか、月1ペースとかで。
いや、なんかね、うん、そのぐらいの回数で飲んでたら僕もこんなことにならなかったなと思います、ね。
こんなこと？どういうこと？
いや、その禁酒して、だから今でもね、そういうこう、交流、楽しく飲めてたろうなって思うけど。
飲んでた時はもっとグイグイ
って。そう、だからさっき昔の写真とかをちょっと見せたけど、全部酔っ払ってたもん。自分が写ってる写真、全部酔っ払ってんなと思って。インスタでタグ付けされてる写真全部酔っ払ってんなと思って。
いや、まあね、まあお酒はほどほどにね、やっぱ楽しむのが、うん、
それがいいと思う。
いいし、うん、やっぱりこう年齢をさ、こう重ねていくと、まあ昔と変わらずぐいぐい飲むとか酒量が多くなっていく人もいるけど、
うん、
一方で昔結構飲んでたけど、ちょっと飲むのちょっとずつスローダウンしてますっていう人やっぱ出てきてますよね。ね、
飲めなくなっちゃったっていうのね、うん、ありますよね。
そうそうそうそうそうそう、それはありそう。
どうですか、飲めてますか。狩猟は変わらず。
いや、で、それがですね、まあ、やっぱりその、飲まない期間がそれなりに続いたからなのか、単純にその年齢を重ねたからなのかわかんないですけど、やっぱ圧倒的にその次の日にお酒が残るみたいな。
残る。ああ、残る。それはカレーですね。
カレーなのかな。のそんなに飲んでないのに残っちゃうってこと、うん、
そう。で、まあ、オーラリングっていう、
はいはい、
指輪型の、なんかその睡眠トラッカーみたいなのを使ってるんですけど、うんうん、やっぱり3杯とか飲むと、
うん、
もう露骨にその脈拍が下がんなくて、はいはい、あなた休めてませんね、みたいな、
う
ん、何かありましたかみたいな、いう感じになっちゃうんですよね。
うん、
で、まあまあ、じゃあ、それは、ね、年齢の、まあ、重ねてるんで、まあ、仕方ないでしょう、みたいなところがありつつ、で、そっから、こう、さらに、うん、なんで、もう最近は、2杯ぐらいお酒飲んだら、
うん、
まあ、もう次は、その、ソフトドリンクにしよう、みたいな感じにしてるんですけど、で、そうすると、大体、ウーロン茶とか飲むじゃないですか。
うんうん、
まあ、そうね。大体、まあ、選択肢が、その、そういう感じ、まあ、それか水かになっちゃいますもんね、うん、その、うん。
で、ウーロン茶飲むと、今度そのカフェインで全然寝れなくて
。そうなんですね。
で、そのね、カフェインも、やっぱ年々っていうか、ここ数年急になんか、前のおっさん FM 出た時も、夜カフェイン取ると寝れないみたいな、
はいはいはい、
あの話をしたような気もするけど、うん、なんかそれがさらに加速してるっていうか、
うん、
なかなかね、まあお酒、まあ2杯ぐらいしか飲めないので、って言った時に、まあ、なんか、オレンジジュースとかジンジャーエールとか飲んでんですけど、たぶんま、それもなんかそんなに飲めないじゃないですか。
はい、はい、はい、はい、
うんうん。甘いからね。うん。
そうそう。で、まあ、その、クリちゃんとか長山さんとか、この間、あれ、文学フリマの打ち上げ、うんうん。
はいはい、
まあ、なんか、キンキンのジョッキでノンアルビール飲んで飲みたけど、なんか、で、まあ、1年ぐらい前かな、なんかその、クラフト、
あ、
何でしたっけ、
はいはい、
なんかコーラとかでしたっけ、
はい、
なん
か
そういうの
とか、ね、ああ、はいはいはい、
飲んでるみたいな話されてましたけど、なんかその後それ系のアップデートあるかなみたいなのをちょっと聞いてみたいなと思ってたんですよね。
いや、それがさ、この間その文学フリマの Vlog 出したんです。で、打ち上げに行ってユウさんと僕と永山さん3人で飲みに行ったんですよ、
うん、
で、当然1杯目は我々そのノンアルデーって注文してるのに、お店の人が間違えてさ、もうキンキンに冷えたさ、そのジョッキに入った生チューをさ、持ってきてさ。で、最初ね、永山さんと、あ、なんか、あ、最近のノンアルってこんな生チューみたいな感じで持ってくるんだね。って言ってたけど。
大体自分で継ぐことが多いから、まあ、ちゃんとついてきて持ってきてくれるんだと思って、すごいいいサービスだなと思ったら、うん、普通に生だったね。
普通に間違えて、それこれ生2つですって言われて、いや、すいません、生じゃなくてノンアルを注文したんですけどって言って持って帰ってもらって、自分で入れたんですけど。うん、 あれはちょっと面白かったですね。危うく間違えて飲んじゃうところだった、
ね。飲むところですね。うん、
いや、まあでもそれがなんかそのお互いがつくか自分でつくかみたいなのをちょっと見てて面白いなと思ってたけど。
いいですか、定着でみたいなね、うん。最近は永山さん結構ノンアルビールから入ること多いですよね。
僕はもうね、だからノンアルビールを今まで飲んでたビールのペースで飲むんで、うん、この間というかまあ年明け1月にクリスさんとも一緒に行った新年会では、あ、すいません、うん、もうノンアルコールビールなくなっちゃったんですって言われて。
これが、この缶が最後ですって言われてましたよね。
もう、ってなくなっちゃったんだ、みたいな感じで。意外にお店のストック、そんなになかったりすることもあるんで、よく、あ、その、そういう状況に陥るんですよね。うん、ノンアルビールこれで最後ですとか、もうなくなっちゃいましたとか、いうのがあるから、うん、同じ問題でカフェイン、入ってると眠れなくなるんで、ウーロン茶は結構飲まないようにしてて、でかといって、うん、ジンジャーエールコーラとかはやっぱ甘いから血糖値とか糖質とかカロリーとかも気になる。
あ、出た出た。あ、なるほどね。そっち系ですね。
そうっていうのと、まあ単純になんかやっぱ甘いとか食事がちょっと進まないっていうのもあって、
うん、
うん、その辺もあってなんか飲まないってなってくるところで、ノンアルビールはちょうどいいんですよ、選択肢として。だから別にビールが飲みたくから代わりに飲んでるというよりは、割とこう他の選択肢をなくしていくと、ノンアルビールちょうどいいみたいな感じになってて。で、もともとやっぱり飲み物自体を飲むっていうこと自体が結構好きなので、炭酸水とかも結構飲むような感じだったんで、それをなんかパカパカ飲むみたいなことをよくやってますね、今でも。だから旗から見てるとすげえ飲んでんのあの人みたいな感じに見えるんですけども全部ノンアルビールみたいなそういう感じなことが多いですね。
うん、まあ、僕はねノンアル飲むとね腹パンパンになっちゃうんですよね。だから一杯飲むともうノンアルはいいかなって思っちゃうんですよ、
うん、そう言いますよね。僕がそれが不思議なんだよな。そこが結構飲めるんですよね。
それつまり僕もだからビールを飲んでも多分僕腹が膨れてたとような気もするから、
あ、そうかそうか、
酒量が多いで多分 そこが結構飲めちゃうのかもしれないです ね、
うう
ですね。僕は結構コーラですよ最近は。もう学生みたいなも
う ね、
コーラ、
うんうん、
で、あの大体こう休日の夜飲みに、その野球チームの飲み会とかで行くと休日の夜なんで、大体昼間に野球してるわけですよ、
うん、
でやっぱ運動を一日さずっとやっていくと甘いのと喉越しのシュワシュワっていうのがもう最高に良くて、で飲み放題とかだとさ、そのもうコーラを最初にもう2杯3杯いっちゃうんですよ、
ね、結構いきますね。飽きないの、うん、コーラ3杯
で、さすがに3杯目だと飽きてくる。
飽きるでしょ、
うん
うん、3杯目ぐらいは飽きてきますね、
うん、
でそっからはまあ多分ジンジャーエールに行くか、ウーロン茶だ。ウーロン茶に今カフェインが入ってるってことを今聞きまして、なんだあのウーロン茶ってやつ、なんかカフェイン入ってない顔してカフェイン入ってんのかって今ちょっと思ってますけど
入ってない顔してないから、
え、入ってない顔してるじゃなくて、ウーロン茶のウーっていう字なの、中鳥の線がないの、あれカフェインがないってことでしょ、あれだ
違うよえ、まあ、確かに健康茶っぽい感じの顔はしてるよね。
してるでしょ、なんか、うん、
入ってますかね。
なんか私はね健康にいいですよって顔じゃないですか、
うん、いや実は入ってるんですよ。
あ、そうなんですか。だから僕はそんな感じ、まあ、あんまり糖質血糖値そんなに僕は気にせずに飲んでますかね、
うん、
飲んじゃってるかな、うん、やばいね、こんなさログを残してて僕なんかぽっくり死んだらさ、やっぱあいつコーラ飲んでるからだって思われますよね
まあ僕この間あの会社の送別会の二次会みたいので、うん、沖縄料理屋さんに行って、でまあみんななんか泡盛をボトルで頼んで三品茶割りにして飲んでたんですよ。で、まあ僕もちょっとお酒飲みたくないなと思って、その三品茶を飲んでたんですよね。
うん、
で、まあなんか、いや、そのウーロン茶飲むと夜寝れなくてみたいな話をしてて、いや、三品茶カフェイン入ってないから大丈夫だよってみんなに言われて、でガバガバ三品茶飲んでたんですけど、で、なんか全然寝れなくて、で、後からまあググったら、もう普通にカフェイン入ってるみたいな話で。
ジャスミンティーなんだ。ジャスミンティーはそうですよね。ジャスミンティー中身ウーロン茶ですもんね。あの、うん、フレーバーティーだからこれ。
そうそうそう、
普通にお茶としてのカフェインは入ってるって感じですもんね。
うん、結構飲み会でのみんなの知識って適当だからさ。
あ、そうね。
入ってない入ってないって言って入ってるって。うん、そうか。三品茶ね。
じゃあその、例えば、
うん、
ノンアルビールをガバガバ飲んだりとか、まあそのコーラをたくさん飲んだりして、うん、でもまあ一応ね、なんか周りが結構酔ってるとお酒飲んでなくても楽しくなってくるっていうか、
はい、
いうとこあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、だけど、そうなった時に、 まあ僕昔よくそのお酒をたくさん飲んで、その後こうラーメンを食べて締めて帰るみたいなことをよくやってたんですけど。
やってたね。
わかるわかる。わかる。
それは、うん、できますか？
できません。
無理。無理。あ、やっぱね。
やってもいいけど、
うん。
あんまその行きたいという気持ちが湧かなくなった気がするな。
ああ、
うん。
匂いで満足しちゃうかもしれない。
ああ。
うん。
中山さん行っちゃう？
僕、この間のさ、分振りの後の、行かなかったけど、
うんうん、
これ、ラーメンコースだなと思いながら帰ってた。
ラーメンコースだなと思いながら帰ったの？
うん。
あ、そうなの？
ただ、ほら、収録するって言ってたから、まあ、そう帰ろうと思って、うんうん、帰ったから、けど、なんもなかったら、もしかしたらラーメン食って帰ってたかもしれないなって感じ。いや、そうなんですよ。逆に酒やめて、もう、で運動もするようになったから、もう飯が超絶うまいんで、
うん、
何食ってももううまいから、
うんうん、
なんかもううまいっすね。ラーメンもうまいし。
ああ。
うん。
あのね、しのか書いてるその脂っこいラーメンがもう僕ダメになっちゃったんですよ。もうその背脂が入ってるとお腹痛くなっちゃうんですよね、後で。ちょっと汚い話ですけど、翌日のそのトイレに朝とか行って、その大きい方した時に、あからさまに油が浮いてたりするわけですよ、そのトイレの中に。あ、
消化できてないってこと？
そうそうそうそう。多分肝臓がちょっとダメになっちゃった気がするんだよな。だから。うん、
じゃ怪力屋のラーメンとかダメじゃん。
もう背脂抜きですよ、怪力屋。
背脂抜いたら怪力屋じゃないじゃん、もう。
うん。力屋と背脂醤油って書いてあるのにね。
うん。
力
屋じゃん。
はい。力屋ですよ。はい。だから逆にその背脂とか脂っこくない醤油ラーメンとか、ああいうのはいい、
ね。あっさり系の。
あっさり系の。で、あっさり系のラーメンだったら飲み会の後とかも全然いける気がします。
ああ、いいね。なるほどね。じゃあ、豚骨のあの、ほら、あそこの、木屋町の長浜ラーメンみたいなやつとか、もうダメ。
いや、もう、あれはもうダメよ。もう、その食べた後のことがもう想像できるもん、ね。
そっか。そっかそっか。
うん、
ああ。
で、あと量もちょっとでいいんですよね。本当は、その時のラーメンって。なんか、一人前出してくるじゃん、
ね、
なんか。
そうね。それは酔っ払っててもそう思ってた。これ全部かというのは思ってた、うん。
なんか半分ぐらいのさ、ハーフサイズのさ、
そうね、それはあります。
安出して、うん、ね、料金はなんか 75% ぐらいでいいわ。その半分にしてくれてはないけど、
その、うん、ちょっとだけ安いみたいな、ね。ちっ
ちゃいやつだったらね、ちょっと食べていきたい、
確かに、ね、確かに。
うん、しなくも食べてんのそのラーメンは？
いや、な、もうなんでそういう気持ちにならなくなっちゃって、まあこれが、うん、なんだろう、まあおっさんかじゃないけど、
ああ、
いう風に。思いつつですね。
そっか。
でもたまにさ、やっぱ同世代でさ、いるじゃん。その飲み会も好きだし、飲んだ後にラーメン行こうぜみたいなさ、こととかさ、
うん、
元気だなって思うわけよ。うん、この間なんかそのお付き合いで夜、そのカラオケバーみたいなところに行って、うん、まあその、僕は、ね、ノンアルで飲んでましたけど、その人は結構お酒も飲んで、そもそもそこに行く前の1時間で結構たくさん食べてから行ってんのに、じゃあもう帰りましょうかってなったら、じゃあここに来たらこの締めですよねみたいな、締めみたいな。いや今は締まったんじゃないかなと思う。締めでここまで来たらこれ行きましょうよみたいな感じで、もう時間も遅かったけど一緒に行ってその食べましたけど。
え、何食べたんですか？ラーメン。
僕はね、あとなんかその麺類置いてる店だったんですよ。
うん、
その方はラーメン行ってましたけど、僕はうどんにしました。
うん、あ、
優しい感じでね。
優しい感じでちょっとでもと思って、うん、はい。お酒はまあ、だから、品川はちょっと復活してるけど、老いを感じてるって感じですね。
うん、そうね。でもまあ、なんか、そんな中で、油っぽいものみたいので、あの、くだくらげさんが、前、とんかつの話してたじゃないですか。うん、とんかつ、
はいはいはい。
うん、
はいはい。
で、まあ、そっから、なんか、その、筋トレな方向に、まあ、移行されたじゃないけど。うん、で、まあ、なんか、そんな話あったなと思って、うん、で、おっさん FM スペース、とんかつで、ググってみたんですよ。
うん、
普通に Google で検索したの。そしたら、そのおっさん FM が AI に今まとめられてるんですよね。あの検索結果の上に、そのおっさん FM ととんかつだと、くだくらげさんが紹介している有名なトンキーとか、
うんうんうん、
で、まあ、なんかそのダイエット中の食べ方としてはとかな、なんかそういうのがこうパッと AI がまとめてくれて出てきたりするんですけど。
本当だ。
いやー、AI すごいっていうか、おっさん FM すごいっていうかね。
おっさん FM は別にすごくないでしょ。AI がすごいんじゃない？ Google の検索力がすごいんじゃない？これ
まあでもそうか、YouTube がもうインデックスされてるって、かつ AI の学習なのか、
そうね。
っぽい感じになってるのかってことですかね、これね。
うん。まあ我々はその YouTube にもそのね、内容をまるっと上げてるから、うん、YouTube 上げちゃって本当に文字起こしをね、向こうの中で確認してくれたりするから。そうですね、勝手
にやってくれるし、まあ、うん。検索の対象になるから。まあ多分僕の知らないところでそういった許諾、ライセンスにも多分僕ら OK してるんでしょうね、多分ね。どっかのタイミングで。
うん。うん、まあ確かに。うん、そう、なんか気がつかないうちに許諾してるっていうのはなんかやばいかもしれないですけど。そうね。まあそういうですね。
多分そうと思います。
許可してないって言うと、してますよって言われるっていう、ね。
言われると思う。うん。やっぱり書いてありますよね。ちっちゃい字っつってね。
うん。
なるほど、ね。まあでもちゃんとその中にも、とんかつは油を多く使うので食べ方には工夫が必要ですっていう書いてありましたね。
これ、篠原さんにパーソナライズされてんじゃないのこれ。
そうね。
その可能性あります。
その可能性はある。確かに。いや、とんかつもな、なんか、お店に行くまではテンションが上がるんだけど、いざこう、目の前に出てくると、なんか、頑張って食べなきゃって気持ちなんですよね。
あ、そうなんだ。うん、そこまで行っちゃってんのか、クリスさん。
行っちゃってるのよ、ちょっとね。
油が、あれなんだね。じゃあ、過敏になっちゃってんだ、ね。
そうそうそう。やっぱ油。
あ、それも確かに辛いな。
はい。でも、その、飲酒、油、まあ、年齢、まあ、食べ物の話から、ユナハ君が腰をやってしまったと書いてますけど、何このフィジカルな、
うん、
どこですかこれ。
そうですね。
腰はやばいよ、腰は。うん。
腰ね、
なんで腰やっちゃったんですか。
まあ、その下の子が、まあ、1年弱ぐらい前なんですけど、
うん、
まあ、抱っこ紐で結構移動してて、はい、
で、どっち側背中と前と。
まあ、前側。
前側の。はいはいはい。
で、なんか、常にこう、反ってる状態っていうか。
はいはいはい、はい。
で、まあ、重い、まあ、子供を抱えて、ディズニーランドに行ったりとか。
はいはいはいはい。
まあ、ちょっと遠くまで行ったりとかっていうので、まあ、ちょっともう、どうにも腰が痛くなってしまって、最初、接骨院に行ったんですよ。奥さんが通ってる、まあ、マッサージしてもらってるとこ行って、一通り施術してもらったけど、気持ちよかったけど別に全然なんか良くはならなくて
。
で、しょうがないなと思って整形外科行って、で、そしたらなんか MRI を撮りましょうって言って、狭いところでゴロッと寝て、カキンカキンみたいなの
をずっと
聞いてね。はいはいはい。
で、それで出てきたのを見たら、なんかその背骨の4番と5番って言ってたかなのなんか間が、他と比べてちょっと、なんですか、圧迫されてるみたいな、いうので、で、まあ、よくある、その、まあ、ヘルニアですね、みたいなことを言われて、ヘルニアだけだったら、まあ、良くはないですけど、まあ、ね、やっていけるけど、で、それと、うん、その、座骨神経痛を、併発してしまって、
これ大変よ、これ。
座骨神経痛ね、ほんとなんか、夜中にトイレ行きたいなと思って、起きようと思ったら、
うんうん、
ビケーンってなっちゃって、起きれないみたいな。
で、
しばらくこう、うずくまって、痛みが収まってからようやく歩き出すとか、あとは子供をお風呂に入れてて、
うん、
子供が乗っかってくると、なんか浮いてるのと沈んでるのと、なんかその中途半端な時にまた急にビケーンってくることがあって、で、お風呂から出れなくなってしまって、奥さんに、ちゃったちゃったみたいな感じで助けを求めてとか、まあね、そう、なかなか、辛かったですけど、で、まあ、結局は、その原因は、その抱っこ紐で、うん、でもちょっと奥さんに頼んでっていうか、もうその極力っていうか、まあ、あんまりその抱っこ紐しないような生活をしながら、まあ、その整形外科でリハビリトレーニングみたいなことを、やって、うん、まあ、ようやく、症状は落ち着いたんですけど。いや、腰はね、ちょっとね。
腰はやばいね。腰は大事よ。
いや、怖い。
僕も結構腰、その昔バスケットやってて、なんか桜木花道じゃないですけど、あや背中ですけど、なんかこう、大人になってからちょっと腰、ちょっと痛めやすいなと思ってから結構気をつけてるんですよね。鏡方とかさ、くしゃみの仕方とか。顔の洗い方とか、こう、前鏡になってするときに、こう、膝も一緒に曲げて、ちょっと負担がないようにするとかっていうのを、まあ、るんで気はつけてるんですけど、今振り返ると、子供をおんぶしたり、抱っこしたりしてたときは、ちょっと危険な感じがあったなと思いますね。
確かに。
でまあ多分結構多いっていうか、この間、同じマンションの人、
うん、
まあその駐車場で、 機械式駐車場で、その人が入ってくれるまで、まあ、僕は待たなきゃいけないみたいな、そんな状況だったんですか、はいはい、で、前の人が車入れ終わって、まあ赤ちゃんがいる人だったんで、で、赤ちゃんをこう出してきて、
うん、
で、そのシャッターをブイーンって上げた後に、その人が赤ちゃん抱っこしたまま立ち尽くしてたんですよ。で、なかなかなんか動き出さないから、
うん、
どうしたかなと思って、車から降りてバッつって、大丈夫ですかみたいな感じで声かけに行ったら、いや、ちょっと腰やっちゃってみたいな。うわ、そりゃ大変だっつって。で、一旦その赤ちゃんを、うん、俺の方で預かって、
はいはいはい、
抱っこして、
うん、
で、ちょっと今動けないんで、ちょっと、みたいな感じで。で、またら、ちょっと時間経ったら、その建物までは、行けそうです、みたいな感じで、結構大騒ぎだったんですけど、まあ、やっぱね、子育てと腰痛みたいなのは、みんな、通る道なのかな、っていう気はしますね。
まあ、抱っこ紐とかね、その、おんぶ紐とか、なんか、やっぱ、ちょうどいいコンディションというか、あるじゃないですか、ここのポジションにこうはまると良さそう。でも、お子さんもやっぱ成長して、ちょっとずつさ、重くなっていったりするし、その子供のその重心とかさ、動いたりすると変わってきたりもするから、やっぱ負担がね、やっぱね、かかるんでしょうね、腰ってね。
なんでまあ、それ以来も、ジム行っても、デッドリフトとか、あんまちょっと怖くて、やりたくないなっていう感じだったりするんですけど。長山さんが、なんかちょっとよりアスリート感最近出てきてるから、どういうトレーニング、なんかその走る人、ジム行く人、交互みたいな感じにしてるんですか？
そうですね。ウェイトリフティングとランニングとやってて、デッドリフトも結構頑張ってやってた時期あったんですけど、
うん、
おっしゃる通りデッドリフト頑張りすぎて腰やりましたね。
やってんじゃん。
そうなんだ。
うん、やって、
やってんじゃん。
そう、2、3日結構やばかったのはありましたね。デッドリフトは他の種目と違って上がっちゃうんですよね。ベンチとか腕とかだとそもそもパワー以上そのやばくなっても上げらんないなんだけども、デッドリフトは上がっちゃった後にやっちゃったってなることがあるんですよ。上がっちゃった結果ダメだったみたいなのがあって、まあ、そのパターンだったんで、上がったと思ったけどなんかおかしいなと思って、その日おかしいなって違和感があって、次の日朝起きたらもうあれも全然これ力入んねえなみたいな感じになってて、そっから結構しばらくやばかったっていうのがあって、でそれで結構その下から上げるデッドリフトは怖くなっちゃって、しばらくお休みにして、最近はそのルーマニアデッドリフトって言って、ちょっと上がった状態から始まって下げてみたいな感じで、もうちょっと荷重を、重量もちょっと控えめな感じにしてやるっていうのをやってましたが、最近はちょっと走る方向にだいぶシフトしてるんで、ちょっと足のトレーニングをお休みして、ただ腰はやっぱり僕も座り仕事でずっとやってるんで、三角形みたいなマシンがあって、そこにこう上半身だけこうグイグイ上げる、なんていうの、バッタみたいな動きを、背筋測るときみたいな感じの動きを、するのがあるんですけども、それをやるようにしてますね。そうすると腰痛知らずというか、そのやってるときはこの腰にめちゃめちゃ負担かかってるんで、まあ、フォームとかあまり荷重とかは調整した方がいいと思うんですけども、それやっておくと一日結構背筋も伸びるし、腰にこう力が入った状態で、力というか腰がきちんとこう入った状態で過ごせるようになるんで、これはちょっとまあおすすめな気がしますね。特にデスクワーク系の人は。
さすが、やっぱり。
さすがです、
ね。何でも先行ってる感
あります、ね。腰を言わせるのも言ってましたね。
そうそう、それもやってました、僕は。
やってましたね。
そう、スクワットでも一回腰やってるし、デッドリフトでも一回腰やってますね。
なるほど。
で、しなわくも最近走ってるんだよね、その。
まあ、
なんか前来た時がジムにほら行ってるみたいな話してたじゃないですか、2年前の。
そうそうそう。前の会社の時は、なんかその昼休み前後みたいなところで、まあジム行って、まあ筋トレして泳いでみたいなことを。
なんかクエかなんかのジムに出やすいみたいな話をしてましたね。
そうそうそう。ああ、言ってた。
やってたんですけど、まあもうちょっと、それがなかなか難しくなっちゃったんで、今は、まあ朝早く起きて、って言っても、まあ、4キロから5キロぐらいを、まあ、その30分ぐらいで走るみたいな で、まあ、可処分時間っていうかね。
うん。
もうほんとそこしか、なんか、時間なくて、うんうん、なんで、まあそこでそのポッドキャスト聞いたりとか、なんかオーディブルで本聞いたりみたいなことをしてるんですけど。で、まあそれもなんか、今の会社に入った時に、営業組織全体で、まあ集まる年一の、まあオフサイト、まあミーティングっていうか、まあそういうイベントみたいなのがあって、うん、で、その中で、なんか5キロ走る、な、まあ、催し物っていうか、レースがあったんですよ。で、結構ちゃんとしてて、なんかゼッケンの中にチップが埋め込まれてて、
計測
1キロごとに。そうそうそう。
おー、はい、すごい。
で、なんか、その、沿道じゃないけど、まあ、ちゃんとそのコースから逸れないように、まあ、そのシアトルの、まあ、海沿いを行って帰ってくるみたいなやつで、まあ、そのちゃんと、なんとかな、コースも整備されてるみたいな、ちゃんとしたやつ。
すごい。
だったんですけど。で、まあ、それに出るのに、まあなんかね、あんまり遅かったらかっこ悪いなと思って、まあちょっと準備してから行こうっていうので走り始めたら、まあ俺にはこの時間しかないみたいな感じになってって、まあずっと、まあ半年以上続いてるみたいな感じだったりはするんですけど、まあとはいえね、なんか10キロとかはやっぱちょっと無理だなとか、まあ、あと、スピードも全然、その1キロ、まあ、なんか6分半とか、
うんうんうん、
まあ、遅い時は7分とかで走ってるんで、なんかね、そうすると、その、長山さんみたいに、こう、ストラバとかでログ取ってとか、なんかその、心拍数がどうだから、なんかそうやってこう、高みを目指そうみたいなモチベーションにはなかなか繋がっていかないんですよね。まあ、その辺、こう、どうなのかなと思って、なんかそのね、走る、ランパンがどうのとかなんか紹介されてたりするじゃないですか。
はいはい。いや、まあでも全然その僕も全然走るのは遅くて、普通に6分とか6分半とかで普段はずっと走ってるので、うん、変わらないっすね、そこは。
うん、そうそう
速度
でもなんか山走ったりとかもするでしょ。
あ、それはでも週末ですかね。週末は山に行くみたいな感じですけども、うん、難しいもんで、山走ってもロード速くならないんですよ。なんで本当に山は山を楽しむって感じですかね。だからどちらかというと自然に触れに行ってるっていうニュアンスの方が強い気はしますね、僕の中では。うん、
なるほどね、
うん、
でもなんかあれじゃないですか、旅行に行った時に旅先で走ったりとかしてるじゃないですか。
そうそう、あれはなんかそう、最初僕も走らない時はあんなことする人なんですって、なんか意識がなんかもうね、成層圏まで行ってんなみたいな感じの感じで見てたんですけども、実際自分で走ってみると、こうちょうどいい距離感で街をこう把握できるっていうのがあるので、それはこう、おすすめですね。
いや、もうそれちょっと憧れちゃうよなと思いながら。
あ、もういいと思いますよ。確かにそのためには、その遅くてもいいから10キロぐらい走れるなっておくと、だからその別にキロじゃなくても1時間とか1時間半ぐらい継続して動けるみたいな感じになっておくと、うん、そのより楽しめる、
うん、
街のその主要な街のところをこう一周回るぐらいの距離感で楽しめるって感じになるから、まあ、そういうモチベーションですね、僕はどっちかというと。なんか、
うん、
レースとかも僕全然出たことないので、なんかやっぱりレースモチベーションにする方はたくさんいるし、永山さんもレース出たら面白いよって誘われることも多いんですけども、うん、なんかまあレースもまあ興味はもちろんあるんですけども、その直近のでもモチベーションはなんかその動き回れる人になるっていうのがなんか楽しいみたいな感じとかが大きいかな。あとはまあそうですね、ストラバにすると友達が、ストラバでしか知らない友達も何人もいて、
うん、
でまあそのいいねみたいなのをこう付き合ったりとかするんですけども、なんかそれが割と地味に僕は中ではモチベーションになってますね。ストラバ上で知り合いとか、そのストラバで知ってる人が走ってる記録を見ると、あ、じゃあ僕も走っかなみたいな感じになってなるので、そういうこうストラバの狙い通りの動きですけども、そういうのは結構僕にはモチベーションになってますね。なんか人によってはあれがこう逆に気になっちゃって嫌だっていう人もいるんですけども、僕はいい塩梅ですね。逆にウォッチについてる機能だけで十分っていう人もいるんだけど、うん、そうするとでも人出てこないんで、
う
他人がどうこう、別にその競ってるわけじゃなくて、人が頑張ってるって姿がこう分かると、あ、自分も頑張ろうみたいな感じになるっていう感じ。
ストラバか。
うん、僕からしたらその、継続して毎朝走んなきゃ
いけない。いや、その、この時点で、まあ、
全然。時点で、だいぶね、いいと思いますけどね。
すごいなと思うので、なんか十分なんじゃないかなって気がしますね。うん、僕もなんか、最近どんどんどんどん距離が伸びているんですけども、多分5キロぐらい走るのが一番いいと思う。
うん。
1日になんかやっぱり15キロとか1日に20キロとか走り出すと、なんかちょっとね、おかしくなってくる気がしますね。
この間ね、いつだ、なんか京都で、嵐山で、毎年夏に開催してる、なんか、耐熱リレーマラソンっていうのが あるらしくて、
うんうん、
42.195 キロを、なんかチームを組んで、その、なんていうの、分割して走るみたいな。で、一人が別に1キロで残りを別の人走りますでもいいし、本当に均等に割ってもいいし、そこはチームの自由らしいんですけど、で、それにね、会社の若いのが、こう、出ますと。言ったら、その、さすがに夏の、あまり走ったことがない人もたちもいる中で、夏の暑い時に出るのはちょっとやめといた方がいいんじゃないかみたいな声があり、そしたらね、今年、体感マラソン、その同じ企画の冬に走る版がちょうどこの間あって、それに会社の人たち出てたんですよね。
うん、
で、それなんか僕はいかちょっとあの野球チームの用事があって行けなかったんですけど、動画とか撮ってて見せてもらったら、みんなすごいね、楽しそうに走っていってて、で、その対抗だからいろんなチームが出てて、こうラップタイムとかも全部記録されているんですよね。で、それが終わった後のその参加したみんなはやっぱこう、もっとこう、キロ 何分ぐらいで走んなきゃいけないねとか、もっとここで頑張らなきゃねとか、なんかすごい盛り上がってて、次は夏かなみたいなことを言ってて、なんかこう、楽しそうだなっていうのはね、ありましたけどね、なんかすごい盛り上がってて、うん、やっぱこう、ね、一人じゃなくてみんなでやることの楽しさみたいなのもあるんだなって思って見てましたけど。
うん。
うん、
確かに。いや、そうですね。まあ、結構、矛盾してて、やっぱりランニング一人でできるからいいスポーツっていうのもあると思ってて、自分のペースでできる、
うんうんうんうん、
でもたまにこう一緒に走りましょうっつって走るとすげえめっちゃ楽しいんですよね。
うん、
うん、なんでその、まあ、矛盾してるんだけど、まあ、たまに人と走るみたいな感じぐらいの感じでやってるのが一番こうモチベーション的にもいい感じがしますね。
やろうと思った時に一人でできるっていうのがいいですよね。野球なんかさ、一人でやろうと思ってもできないからさ。
そうかそうか、そうですね。
そうそうそうそう。まあ、チーム種目だけど、なんか、
キャッチボールできるし、
キャッチボールでもできない。壁当てぐらいしかできないから。
まあね、なんか外でね、おっさんが素振りしててもなんかちょっと怖いし、ね、
怖い怖い怖い。公園にさ、おっさんがバット持って入っていたらもう大事ですから
ね。事案になっちゃうね。
怖いよ、なんか、うん。すぐ通報されてる可能性がありますから、そんなのは。ね。しながらその、なんていうの、その催し物とか以外に、なんかその走っていく延長線上で、じゃあちょっとマラソン大会出てみようかなとかさ、ハーフマラソン出てみようかなとかさ、
ある
んですか？そういうのはないんですか、そのモチベー的に。
まあ、で、コロナの前とかは、なんだっけ、谷川麻里っていうマラソンランナーがいて、
うん
うん、で、まあその人が主催しているマラソン大会に出たりとかして、たんですよ。
おう、すごい。
で、そうそうそう。で、なんかそれが、そのフルマラソンをやったりとかで、出たりとかしてたんですけど、まあ、特にそのフルマラソンとか、最後の方も本当、なんすか、もう ゾンビじゃないけど、もうこれあかんみたいな感じになる。なんていうのかな。なんか、まあそう、ハーフマラソンぐらいだったらまだいいけど、うんうんうん、フルマラソンまで行くと、これ逆に健康に良くなさそうだな、みたいな気がして
逆にね。
まあ、もういいかな、みたいな。だ逆にその、あの山の中走るみたいなのは、ちょっと興味あるかな、っていう感じですよね。
そうですね。やっぱり、ロードはストイックだと思いますよ。僕も、だから、フルマラソン未経験ですけど、し、なんか走れる気しないけど、山は別に、競技トレランだと全然話は違うんですけども、どちらかというとさっき言った通り自然と親しみながら軽快に進んでいくみたいなところが楽しみの大きなところなんで、そっちの方がまあ楽、その、ね、見た目山走ってんのってなんかすごいごっつい感じするけど、実は多分あのロードの方がストイックだし多分大変だと思いますね。
うーん、
楽しみでやるっていう意味では、 東京はでもなかなかね、山にアクセスするのはちょっと大変
ですからね。いや、そうですね。
そうね。京都はなんかね、ちょっと走るともうすぐ山行けるから。うん、
確かに。地理的なね、その立地的な、あれもありますもんね。うん、
でも東京でもロード走っててもやっぱ面白いゾーンがたくさんあるから、東京出張とかで行くたびになんかいろいろ走ってるけど、まあ、品川の方とか走っても面白かったし、もちろん皇居のあたりとかも面白いし、皇居からちょっと外れてもなんか結構歴史があるところが多いから、あの辺走ってるだけでも気分がいいですね。京都はそういう意味ではちょっとこう、ロードで走るにはせこましいというか、路地がちょこちょこちょこちょこしてるんで、あの自転車がどっから出てくるかとか車がどっから出てくるかみたいになっちゃうんですけども、東京なんかそういう意味では結構こう広さがあるからいいなと思いますね。まあたまに行くからかな。
なるほどね。いやと言ってたら時間がですね、あっという間に来てしまいましてですね、このもう一個ね話題があるんですけど、アフタートークに回しましょうかね。
おいいですね。
この話。はい、旅行の話を、まあ、今回はもう健康の話を最初から最後までやりました
ってことで。本当だ、フルでやった。
フルでね、
すごいね、
やりましたから、これ。はい。いや、まあ、こういうね、このお互いのね、この健康チェックをまたちょっと、次、またしなら君来てくれたときにね、あの話ってあれどうですかってのをちょっと聞きたいもんですね、これね。はい。いかがでしたか、しなら君、久しぶりにあのゲストでやってきまして。
いや、またなんか、今回も。こうゲストで呼んでもらってあれですけど、そう自分が話すっていうのもあれだけど、やっぱりなんかそのお二人の話をいろいろ聞けるのが、なんだろうな、なんかその普段聞いてるおっさん FM に、あ、自分いるみたいな、
参加してるって感じ、
なんていうの、なんか、まあ、変な感覚でもあるんだけど。
いやいや、いいですよ。
なんかね、そういうのがやっぱいいですね。
嬉しい。はい。まあ、ぜひぜひ今後も聞いていただいて、またゲストにも来ていただきたいなと思っております。品川ありがとうございます。
ありがとうございます。
2週にわたりまして出ていただきました。はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter、新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。